詩編の4編が今日の聖書の本文ですけれども、私たちが聖書通読の学びを呼ぶ記を終えてですね、そして詩編に入ります。詩歌と呼ばれるこの旧約聖書の区分がありますけれども、呼ぶ記から始まりましたが、私たちはこの第二の書物詩編を見ていきます。で、内容は実は似通っています。似ています。呼ぶ記においては苦しみの中に悩んでいる呼ぶが神の正しさについて、まあ、問うている、その議論が中心の本でしたよね、文章でした。で、詩編においては、まあ、主にダビデなんですけども、自分の苦しみを、その悩みを打ち明けていくのが内容になっています。で、主に対して打ち明けていく中で、それが感謝と賛美に変わっていく、その、こう、なんですね、嘆き悩みを神様にこの心を注いでいく中で、それが悲しみが喜びへとそのまま変わっていく、その姿を見ていきます。で、これからの学びは長くなります。150編ありますからですね。で、その長い詩編の中で祈りと賛美、御言葉の思い巡らし、デボーションですね、デボーションの生活です。これがですね、この教会の中で私も含めて皆さんも皆でですね、これが盛んになっていくことを願って祈っていきたいと思うんですね。これ無理にしなくても、おそらく読んでいけば読んでいくほど、まあ、私も学びを始めてですね、まあ、悔い改めているというか、できてないなと思い、もうすでに思い始めています。本当にこの私たちの共同体が、この教会が祈りと賛美ですね、これが豊かにされていくことを願っています。で、詩編の3編と4編が同じテーマがありまして、敵に囲まれている中でもゆっくりと休むことができるゆとりですね、これが、テーマになっています。ですから、もっと、まあ、人間的というか、実は聖書的なんですけども、いかにぐっすり眠ることができるか、ゆとりを与える主という題名にしましたが、いかにゆっくり休めるかという題名にしようかなとも悩んだぐらいだったんですね。この不眠症と言われるものが今多くなっている中で、とてつもないストレスがあり、精神的に心理的に圧迫を受けている中でその中にあっても安眠ができるという余裕ですよね。余裕のある生活、喉から手が出るほど欲しいって感じですよね。その秘訣を今朝信仰によって手に入れていただければと思います。題名からまず見てみましょう。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。ダビデという人物がこの詩編の主たる著者であります。このダビデほどストレスの多い信仰者はいませんでした。 彼は勇士であった、戦うということだけでもストレスですけれども、なんと主君サウルから追われる身となりました。自分の義理の父であり主君でもある人から命が狙われていったんです。これを考えるだけでも気が狂いそうですよね。そしてサウルの死後、ダビデが王となってしばらくしてから、まあ、彼が罪を犯してしまったんですけれども、そして息子アブシャロムがクーデターを起こしたわけです。息子がクーデターを起こしたんです。彼は晩年にあらゆる苦難の中から、苦しみの中から救い出された。主は生きておられると。彼にとっての主はあらゆる苦難から苦しみから救われたという神だったんですね。ですから彼が今賛美を捧げている、賛歌を捧げているというのは、なんかこうストレスフリーの社会のその環境の中で捧げたのではなくて、むしろそのような渦中の中にいる彼が余裕を持ってゆとりを持って歌を歌うことができているという、苦しい時の賛美なんですよ。これをまず見ていくことができるわけなんですね。まず彼は祈りに応えてくださるように、願ってます。一節で、私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。祈りを聞いてくださいという嘆願、願いから始まってますが、自分の神を何て呼んでますか？義なる神ですね。義なる神です。ここが彼の心にゆとりを与えてくれる第一歩の信仰告白です。義なる神というのは、自分を義としてくださる神ということです。ローマの3章の23節から24節に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ヨブ記のことを思い出してください。彼がヨブが苦しみの中にいるときに、自分の正しさ、義について主張しなければならなくなったのは、なぜかというと友人3人が、お前は何か罪を犯したからだと罪定めをしていたからですよね。それで苦しくなっていったんです。心が狭くなっていった、悩んだんですけれども、今ダビデは苦しみの中にあってもゆとりがあると言っている。なぜか、神の恵みによって、神のおおらかさによって自分を義と認めてくださっているという余裕があるからなんです。苦しんでいるからといって神が自分に悪くしているとか、自分の罪を重箱のようにつついていると思わなかった。良い意味でずうずうしくも神が自分の味方だと信じていたんです。事実、味方なんですね。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。これ英語、私好きなんですね。もっと短くてシンプルです。 If God is for us, who can be against us? For か against なんですよね。神が for us、味方なんです。Who can be against us? 誰が敵対できるか。私たちはその逆のプレッシャーをいつも受けてるんですね。God is against us。私たち神が敵対してるって。そういうプレッシャーを受け続けていきます。義なる神なんだとでも今言ってるんですよ。神は私の味方なんだと。でその味方だというのは私が義を行ったからではなくて恵みによって一方的に神様がそうしてくださっているんだと彼が信仰告白をしたんです。でこのプレッシャーとの戦いをこれから彼は話していきます。人の子たちをいつまでも私の栄光を恥ずかしめ虚しいものを愛しまやかしものを慕い求めるのか、セラ。苦しみの中にいるときは誘惑があります。虚しいものを愛してしまうまやかしものを慕い求めていく誘惑であります。その辛さを和らげるために過去を犯していた罪を習慣悪い習慣を繰り返すという誘惑があります。まあ、お酒を飲んでいた人だったら例えばお酒にまた酔いつぶれてしまっていくとか、この心の圧迫に対してその間違った方法で休養を得ようとする誘惑を今拒否してるんですね、心の中でダビデが。そして自分に言い聞かせます。これが次3節で、知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ、私が呼ぶとき主は聞いてくださる、神が私を義と認めてくださるだけではなく生徒を特別に扱ってくださるんです。これもズーズーしいですね。今日のちょっとなんか繰り返す言葉、ズーズーしいっていうことも、ね、私たちは真面目になってしまって悪い意味で全ての人がエコひいきなく平等に取り扱っていると神がね思って、もちろん神は人をエコひいきする方ではないんですね。で今私が言っているのはそういう意味での平等、そのエコひいきではなくてね、神が人を選ばれる話をしています。神が人を選ばれるときにその人にある良さや正しさによって選ばれるのではなくて、ただただご自分が愛したいって思われて親しいと思って選ぶんですよ。で特にそれが普通は魅力ない人たち、むしろ嫌だなこの人って嫌われるものをたくさん持っている人になぜか神様はちょっと変な人ですよね。神って変な方ですよ。人間が本当は変なんだけど、神、人から見ると人間、神変な方ですよ。そういう方をあえて好きなんだって言ってんの。イスラエルを選ばれた理由がそういう民族だったからということを申命記の7章の6節から8節で言っています。お読みします。申命記の7章の6節から8節ですが、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。すごいですね、宝の民だって言ってるんですよ。で主があなた方を恋したって、恋したってるんですね。皆さんロマンス持ったことありますか？恋人、神様ロマンス持ってるんです。恋したって、何て書いてあるかな、あなた方を選ばれたのは、選んだ理由っていうのは恋したってるから選んだんですね。あなた方はどの民よりも数が多かったからではない、 事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。ヤコブの家族は70人しかいなかった。数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなた方を贖い出された。素晴らしい。私たちは、申し訳ありません、私の妻も大阪人で、友人の牧師さんも大阪人なので、大阪というか関西人なので、大阪弁の言葉を使わせていただくと、私たちはしょぼくていいんですね。しょぼいってどういうふうに訳せばいいのか標準語でかっこよくないっていうのがいいんじゃないかと、妻は、太子は言ってましたが、みすぼらしい、パッとしない、どこか欠けている、問題がある、なんかまとまっていないって感じでしょうか。まあ、しょぼかったなこの映画はとかって言いますよね、なんかね。ちょっと調べました、私インターネットで。あれ大阪弁っていうか標準語でありますね、あれ実はね、調べるとね、そういう意味みたいですけども、そういう尺度で私たちをこの選んでくださってるんです。小さい民だ、その時にイスラエルを選んでくださったんです。しょぼいんですよイスラエルは、でも恋したってるんだ。だから特別に生徒を扱ってくださっています。で、弟子たちどうですか、十二弟子。しょぼいんですよ。あらゆる間違いをしています、彼らは。でもなぜかイエス様は最後まで愛されたんですね。で、祈りを聞いてくださると。この祈りを聞いてくださって書いてましたよね。使徒ヨハネが雷の子と呼ばれてました。イエス様を受け入れなかったサマリア人を見てですね、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。なんだちょっとお前大丈夫かよって感じですよね。で、このヨハネは自分の福音書では、自分が書いた福音書では、イエスが愛しておられたものって言ってるんですよ。ずうずうしいやつですよ。自分のことをイエス、俺はイエスに愛されてるんだよって威張ってるんですね。で、これっていい意味での自慢なんです。だってイエス様の愛ってそういう愛だから。120の愛をイエス様が持っているとして、12人の弟子だから、よし10ずつの愛を分け与えようかと。これがイエス様の愛じゃないんですよ。イエス様の愛は、120の愛を持ってたら1人が120の愛を受け取ったと感じることができる愛なんです。自分だけが、自分は愛されてるんだ。ちょっとね、ペテロとの競争心もこのヨハネの福音書を見ると俺の方がみたいなねそのぐらいこの愛って伝播するもの、浸透するもの。生徒が、生徒を特別に扱っているんだと。だからさっきのまやかしなんて、まやかしのこの罪を犯すこと、そんなものやったらもうダメだろうってこう自分に言い聞かせてるんですね。だから次に4節で、恐れおののけ、そして罪を犯すな、床の上で自分の心に語り沈まれ、セラ。義の生贄を捧げ主により頼め。これほど一方的な神の行為を受けているのだから、神を恐れおののいて罪を犯すなって言い聞かせていて、次に床の上で自分に語り沈まれと。いろんな思いが自分の頭をよぎっていくんですよ、ストレスの中で。でも神のこの本当に素晴らしい慈しみを持って心に語って自分の心を静まらせなさいと。 心を静かにさせること、これがいかに大切かを私たちは学んでいきます。午後の学びで詩編の第一編学びますけれども、私たちの正しさは御言葉を思い巡らして口ずさむ、でその静かにしているところで主が語りかけてくださるわけなんです。そして第二編に入りますと、周りがいつも騒ぎに満ちているということが書いてあります。国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。つぶやくっていう言葉ね、この頃多いですね。ツイッターはまさにつぶやきですけれども、ニュースもそうだし、人々が騒いでつぶやいているんですね。まあ、つぶやきたい世の中って言ってもいいですけれども、で私たちはその一人一人のつぶやきの中で、まあその騒いでる中で生きている中で、この2編を読むと、主が上から見て笑っておられるって言うんですよ。神が、キリストが王となっておられる、王としてくださるから、神は笑っているって言うんですね。笑うって余裕がある証拠ですよね。余裕があります。どんなに苦しみの中にあって、おわーってなっている時に、神が王なんだから、神がもう仕切っておられて支配しておられるんだから、私たちが頑張って自分の正しさを主張する必要はない。神が正しい方であって、神が何とかしてくださる、裁いてくださるんだから、まあ、これを2編なんですね。2編の内容になってきます。そしてダビデが義の生贄を捧げて主により頼めと言っていますが、改めて自分をご自分の神の恵みによって正しいと認めておられるということを知って、主により頼みなさい。この義の生贄ですね、さっき言った神が義であるという生贄を捧げるということです。なんか難しい言い方ですけども、簡単に言うと、そのことを第一にしなさいということです。ですね。だからもっと簡単に言うと、マタイの6章の33節でイエス様が言われた、だから神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられる。でこの苦しみの時に、この神様が義なる方で私たちを義としてくださるということ、また生徒を特別に扱ってくださるということが2の次3の次になってってしまうんですよ。ストレスの中で心が狭くなってってしまうんです。そして自分が正しく、自分をこう何とかしてやりくりしていかなければいけない、また相手もそうしてさせていかなければいけないという、その人間の騒がしさ、人間の営み、人間のこのなんかいろんなことをやっているところに持っていこうとさせるんですよね。でそれで今、義の生贄を捧げなさい、神の世界で生きていこうよということです。さらにダビデはこの世から聞こえてくる声を退けていきます。6節です。多くの者は言っています。誰か我々に良い目を見せてくれないものか、主よどうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。何か良い目、これは何か良いことをしてくれないかっていつも落ち着かない心姿を話しています。何かだからそれによって何かいつもやってるわけですよ、駆り立てられるように。で眠れなくなったりするんですよ。第一テモテの6章の6節には、満ち足りた心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですとあります。満ち足りた心、って書いてますけれども、満ち足りるためにこれこれのことをしていかなければいけないといういつも こう焦りを私たちは受けているわけなんです。これをすれば、あれをしていかなければいけない、これをしていかなければいけない。でも、ここでパウロがテモテに言っているのは、主が与えておられるものに満ち足りていく、主ご自身に満ち足りていくわけなんですね。でもそういうふうにそこから離れてしまうと、離れてしまうとというか、普通このね、多くのものって言ってますけど、この世の中っていうか一般にはそういうふうに考えるのではなくて、何かを得れば、自分のために生きようと何かしていけば、それを得れば満ち足りていく、満たされていくというふうに考えていくわけなんです。苦しみの中にいるときに特にそれが起こります。何かをすることによってこの苦しみから免れることができるという誘惑なんですね。それに対してダビデは、主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。御顔の光って何でしょうね。詩編の67編の一節に、神が私たちを憐れみ祝福し、御顔を私たちの上に照り輝かせてくださるように、祝福すること、憐れんでくださることと関わっています。簡単に言うと、この御顔というのはニカーって笑ってることです。微笑んでおられるということです。よく見てくださっているということです。神様が怒っているのではなくて、また顔を背けておられるのではなくて、ゆっくりと見てくださっているということです。ちょうどあの放蕩息子が父のところに戻った時に、悔い改めた後で、あの汚い服、豚に餌をやっている仕事をしていましたから、もう本当臭かった。その彼をそのまま受け入れ、口づけを何度もしたと。そういう神様の顔であります。父親がその時に持っていた顔、その顔を持って私たちを照らしてくださいとダビデが祈っているわけなんですね。で、実は民を祝福するための祈りというのが、まあ、祝祷とよく言われますけれども、民数記の6章の24節から26節に、祭司アロンがこうしなさいと神様から指示を受けているんですね。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。第一に主が祝福されたら、守られるって言ってるんです。悪いものから守られますよ、神の祝福はってこう言ってるんです。考えられます？なんかあの、守られるために私たちは自分を固めますよね。こう悪いものからで、こうなんか言われないようにとか、こうピリピリきちゃってね。でも神は祝福、私はあなたを祝福するよって、その祝福があなたを守るよって。ユダの24節に、ユダの手紙の24節、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に。で、次に神が、主が御顔を照らされると、このアロンの祝祷はですね、恵まれますようにって言ってます。恵みを受けるよ。一方的に好意を寄せておられるのが恵みであります、はい、ここでよく聞いてください。私たちが神から祝福を受けるのは、どれだけ主に自分を捧げたかに決まっていません。神が祝福するのは、 神が祝福したいというそのご性質から出てくるんです。祝福するために何かするんじゃないんです。神は私たちが朝にデボーションがきちんとできてなくてもだからきちんと伝道できてなくても聖書きちんと読めてなかった今日は祝福されたではなくて祝福したいんです。大事なのは私たちじゃあ何すればいいのか、それを信じることです。神が祝福してくださることを信じるんです。これが恵みであります。そして神が御顔を向けられると平安が与えられます。これは当然なんですよ。これ結果なんですよ。平安っていうのは恵みによって生きるときに神の平安で満たされます。ですね。でこのようにして祈っているとこの7節で喜びが与えられるって言ってるんですよ。あなたは私に喜びを、私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。神と正しい関係にいる時に喜びがその結果として与えられます、ね、神と正しい関係にいるとね、なんだろう、ビクビクしてるんじゃないですよ、怖がってんじゃないですよ、いつも喜びが来るんです。箴言の 10章の28節に正しいものの望みは喜びであると。でこれは聖霊の実の特徴の一つですね、このガラテヤ書の5章に書いてます。そしてパウロは第一テサロニケの5章の16節でいつも喜んでいなさいと命令しています。これは神の御心であると。でこの喜びというのはもう分かりますね、無理やり作り笑いすることじゃないんです。教会に来たらね、なんかみんなに挨拶しなきゃいけないな、苦しいのにニコッとしなきゃいけないなっていうプレッシャーを受けた方はですね、頑張んなくていいです。今もう見てきました、結果なんですね。主の慈しみを仰ぎ見て、その正しい関係の中にいるから耐え、ま、いる、その慈しみの中にとどまることが大事かな、努力しなきゃいけないことかな。そして持っているものより、これ嬉しいって書いてますよね、これ、穀物と新しいブドウ酒が豊かにあるのよりも喜びが勝っている。主にある喜びという、喜びというのは自分が持っているものによって左右されない。もし自分が持っている、まあお金もそうだけれども、例えば友達であるとか自分の何ちゅうの仕事であるとか、そういうもので左右されているとしたら、これ今自分に対しても話しますけれども、あ、間違ってる、これ間違ってるって点検してください。神が良くしてくださっている、ここに喜びが あるんですね。そしてその結論、その結果として、一節で言っていたあの安らぎの話に戻ります。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。ここまで読んで分かりましたよね。安らかにできるのは状況が良くなるからじゃないんですよね。その先ほどのアブシャロムに追われている、あるいはその前はサウルに追われていましたが、そのダビデが安らかに寝ていたのはその危険がなくなったからではないです。今の主との関係があったからです。義なる主、聖なる民として特別に扱われる方、御顔を照らされる方だと。でこのことを文字通り実践された方が新約聖書に出てきます。どなたでしょうか。 イエス様です。いや、ぐっすり寝てた人いるけれども、旧約聖書に、まあ、ヨナですけど、あのヨナは悪い方ですねふてくされちゃって、あの落ち込んで寝てたんですね。しかり嵐の中で寝てましたが、新約聖書で嵐の中で寝てらっしゃった方がいます。イエス様ですね。ぐっすり眠ってしまわれたって書いてあるんですよ。嵐の中で余裕を持っていたんです。この部屋の中にとどまっていたいですよね。午後に学びます。この部屋の中にどうやってとどまっていることができるのか。で、私たちが証を立てていきたいです。聖なる民と神からされていることを証ししていきたいです。その清さとは何か。清さっていうと、なんかね、こうタバコ吸わないとか、こうなんかね、こうルールがあって、そういう清さの話ですね。清さとは、大変なところにあっても笑ってられるユーモアですよ。これを持っていることです。それを神をまだ信じてなくてストレスの中で生きている人、方々がですね、その余裕を持っている姿を見てて、まあ羨む人もいるかもしれないけども、ああ欲しい、これが欲しい、この安らぎが欲しい、誰でも重荷を持っているもの、疲れている人は私のところに来なさい、休ませてあげようという、そのイエス様の平安を持っている人たちのところに来たいんだって思うわけなんです。で、この中にあるから、私たちは世の誘惑ですよね、罪から離れていくこともできるんですよ、ということです。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに教えを与えてくださり、そして知恵を与えてくださったことを感謝いたします。ここにおられる、本当にここにいる私たちが、このあなたの平安を受け取りたいと願っています。イエス様が弟子たちに、あの十字架につけられる直前にお語りになりました。私が与える平安は世が与えるものとは違う。あなた方は患難の中にあっても私の平安があるとおっしゃってくださいました。主よ、その秘訣を今日教えてくださったことを感謝します。あなたの素晴らしさを義の生贄として捧げていくことを今日見ることができて感謝いたします。どうかこの私たち、この群れに、あなたの笑顔がいつも輝いていますように、そしてここから使わされて一人一人の生活に戻っていったときに、キリストの勇士として平和の福音の履物を履いている勇士として戦うことができますようお願いいたします。騒がしい世、罪を犯させようとするこのサタン、しかし私たちがこのあなたの慈しみの中でぐっすりと寝ることができますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。